皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
8月になりましたね。皆さん、いかがお過ごしですか？
今日は、トンボの小太郎というお話を紹介したいと思います。トンボの小太郎というお話は、私が何年か前に夢で見た夢の中の物語です。私はその夢を見て、ボロボロ泣いて、泣きながら夢から目が覚めました。目が覚めて起きた後もしばらく涙が止まりませんでした。普通夢はしばらくすると忘れてしまうものですが、このトンボの小太郎のお話の夢はずっと忘れることができません。お父さんトンボは私で、家内がお母さんトンボ、そして私の息子がトンボの小太郎でした。私たちの実際の息子の名前は信じる、愛する、希望の木で、信明という名前ですが、夢の中では小太郎という名前でした。夢を見ながら、トンボの子供は水の中にいる幼虫のヤゴだから、成虫のトンボの姿をしたお父さんトンボと子供のトンボが一緒に生きているというのは、現実にはありえない話ですが、そこはまあ夢の話だからまあいいか。と夢の中で自分に言い聞かせながら、トンボの小太郎の物語が始まりました。
それでは今日は童話の絵本風にトンボの小太郎のお話を紹介したいと思います。第一章、僕の名前は小太郎。皆さんこんにちは。僕はトンボの小太郎です。お父さんはコンピュータの会社で働いていますが、日曜日は教会の牧師もしています。お母さんは関西の兵庫県出身なので、ちょっと関西弁なまりがあります。
おいおい、小太郎、誰と話しているんだ？
みんなに自己紹介してたんだ。ねえねえお父さん、僕の名前はどうして小太郎っていうの？
お前が生まれた時、お父さんとお母さんはどんな名前をつけたらいいかなってずっとずっと考えて、たくさんたくさん考えて、お父さんとお母さんでお前の名前を決めたんだぞ。
ふーん、そんなこと言ったって、お父さんの名前が太郎でしょ。太郎の子供だから小太郎ってつけたんでしょ。なんかダサいな。
口ではダサいなとか言いながらも、小太郎はお父さんとお母さんが生まれた自分のために一生懸命名前を考えてくれたことが嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。そして小太郎はくるっと一回転、とんぼ返りしながら心の中で叫びました。
僕はお父さんお母さんに愛されてるんだ。
そう思うと小太郎は自分の名前がすごく好きになりました。
第2章、もっと高く飛べ。小太郎が空を飛べるようになりました。
小太郎、今日はお父さんと空の散歩に行こうか。
わーい、やった、散歩だ散歩だ。小太郎は嬉しくなって、またまたくるっと一回転、とんぼ返りしました。
小太郎、気をつけてね、お父さんの言うことをよく聞くんですよ、とお母さんトンボは少し心配して小太郎に言いました。初めての空の散歩は見るものが何もかも珍しいものばかりです。
ねえねえお父さん、あれは何？ねえねえお父さん、これは何？周りの景色が珍しくて夢中になっていると、突然目の前に大きなトラックが迫ってきました。
危ない！お父さんは大声で叫びました。小太郎はなんとかトラックにぶつからずに避けることができました。
ああ、びっくりした。もう少しでぶつかるところだったよ。
いいかい、道路には自動車という恐ろしい敵がいるから気をつけるんだよ。我が物顔で走っている自動車に仲間のトンボがどれだけ犠牲になったことか。地上すれすれに飛んでいたら車にひかれてしまうからな。気をつけるんだよ。特にあのトラックというやつはでっかいから、もっと高いところを飛ばないと危ないぞ。 いつも高いところを飛んでいれば、車やトラックに轢かれる心配はないからね。
牧師であるお父さんトンボは、子供に言い聞かせながら、来週の教会の日曜礼拝の説教台をもっと高く飛ぼうにしようと考えました。地上すれすれの信仰ではなく、高い信仰を持って天高く飛ぶことが大切です。とお父さんトンボは来週の礼拝説教のことを考えていました。寝ても覚めても、起きていても夢の中でも、来週の説教のお話のことを考えているお父さんトンボでした。
そうだ、来週の賛美歌は賛美歌320番、主よ御元にしよう。主よ近くに行きましょう。進む道は十字架と、歌いながらただひたすら、主よ近くに行きましょう。月も星も太陽も忘れるほど羽ばたいて、高く高く飛べるならば、仰ぎ見つつ讃えます。では、ここで今日最初の賛美歌をお届けしましょう。主よ、近くに行きましょう。国分ゆりえさんの現代賛美歌からお届けします。
第3章、要注意人物。
小太郎、いいかい？世の中にはいろいろな危ないものがいっぱいあるから気をつけるんだよ。特にあの人間という動物には注意するんだ。人間の中には親切な人間もいるが、中には悪いやつもいるからな。特に人差し指をぐるぐる回しながらお前に近づいてくる人間がいたら、そいつは要注意人物だ。
要注意人物ってどういう意味？
すんごく危ない人間だから気をつけろという意味だ。特に虫取り網とカゴを手に持っている人間は絶対危ないぞ。ニコニコ笑顔をしていてもお前を捕まえようという魂胆は見え見えだからすぐに逃げるんだぞ。
わかったよ、お父さん。 指をぐるぐる回して近寄ってくる人間は危ないんだね。でもお父さん、もし僕が人間に捕まったら、お父さん助けてくれる？
もちろんだとも。お父さんの命を捨てたってお前を助けるぞ。お前が病気になって輸血が必要になってお父さんの血を全部与えなければならないような状況になったとしても、お父さんはお前のためだったらお父さんの血を全部お前にあげるからな。
へん、かっこいいこと言っちゃって。トンボの輸血なんか聞いたことないよ。小太郎はお父さんの言葉を聞いて少し照れながら、またくるっと一回転トンボ返りをしました。お父さんは僕のこと大事に思ってくれているんだな。小太郎は嬉しくなって、おまけにもう一回くるっとトンボ返りをしてみせました。
ではここで今日2曲目の賛美歌をお届けしましょう。2曲目も国分ゆりえさんの現代賛美歌から私を愛してという賛美歌です。私を愛して、傷つき裂かれたイエス、罪を拭い許しと自由与えるために。私を愛して、十字架に死なれたイエス、豊かに命与え私を救うため。
私を愛して、蘇られた主イエス、死の棘も恐れない御手に包まれた今。私を愛して、今も生きている主イエス、天の国で日ごとに神に取りなし祈る。
喜びたたえよ、再び来られる日は、親しい主の御顔、この目で見ることでしょう。第4章、いろいろなトンボ。お父さんトンボとトンボの小太郎は並ぶように空を飛びました。
あ、お父さん、あのトンボすごく大きいね。
あれは銀ヤンマという種類のトンボだよ。
お父さん、あの葉っぱに止まっているトンボさん、すっごい体が糸みたいに細いよ。
あれは糸トンボという仲間だけど、 神様トンボと呼ぶ人間もいるらしい。
あ、お父さん、体が赤い変なトンボもいるよ。
あれは赤トンボって言うんだ。自分と違うからといって他の人のことを変だなんて思うのは間違っているんだよ。神様はいろいろなトンボをそれぞれ形も大きさも色もみんな違うように作られたんだよ。ゾウさん、ゾウさん、お鼻が長いのね。そうよ、母さんも長いのよ、という童謡があるだろう。この歌はいじめられっ子を励ます歌なんだよ。ゾウさんは鼻が長いとからかわれました。それに対してゾウさんは、それがどうしたの、大好きなお母さんの鼻も長いんだよ、と胸を張って答えました。この地球上のほとんどの動物の鼻は長くないけど、そういう状況の中でお前は鼻が長いねと言われたら、それはお前は変だねと言われたように受け取るのが普通だよね。しかしこのゾウさんはいかにも嬉しそうに、そうよ、お母さんも長いのよ、と答えたんだ。どうしてゾウさんがこのように答えることができたかといえば、それはゾウさんがゾウとして生かされていることを素晴らしいことだと思っていたからだと思うな。ゾウさんはゾウさんとして、トンボはトンボとして生かされていることは素晴らしいことなんだよ。
わかった、お父さん。今度の3曲目はお父さんが作曲した生きるを流そうと思ってるでしょ。もう何回も聞いたってラジオ聞いてる人に言われちゃうよ。
神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、私は私らしく生きる。他の人と色や形が違っても、神様に作られたことを感謝して生きることが大切だということをみんなに知ってほしいな。
皆さん、このゴスペルアワーで紹介するのは4度目になるかもしれませんが、初めて聞くつもりでお聞きください。水野源蔵さんが瞬きで作られた詩、生きるをお届けします。
神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく咲き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく咲き。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく咲き。神様の大きな 私は私らしく生きる。私は私らしく生きる。
第5章、夕焼け空。
お父さん、あっちの木のたくさんある森の方に行ってみたいな。
森の木の枝にはクモの巣の罠が仕掛けてあるから気をつけるんだぞ。
小太郎は森の中の木をすいすいと避けて飛ぶことに夢中で、お父さんの言葉が聞こえていませんでした。
一緒に飛んでいたはずの小太郎の姿が見えなくなってしまいました。しばらくすると小太郎の叫ぶ声が聞こえました。
うわー、お父さん助けて。
お父さんトンボは声の方に急いで飛んでいきました。すると小太郎が大きなクモの巣に引っかかって動けなくなっていました。見ると巨大なクモが小太郎に近づいて、今にも食い殺そうと大きな口を開けて襲いかかろうとしていました。お父さんトンボは必死で自分よりも大きなクモに体ごと体当たりして小太郎を助けようとしました。小太郎を助けるためにお父さんは何度も何度も体当たりをしました。なんとかクモは追い払うことができました。しかし小太郎はクモに体を食いちぎられてしまいました。
お父さん痛いよ、僕死んじゃうの？
お父さんトンボは涙を必死にこらえて小太郎を抱きしめました。
お父さんさようなら。
小太郎は息を引き取りました。お父さんトンボは小太郎小太郎と何度も何度も大声で叫びました。夕焼け空にはたくさんの赤トンボが空を飛んでいました。お母さんトンボはお家でお父さんと小太郎の帰りを待っていました。私はここで目が覚めました。自分の子供が死んでしまってワンワン泣いているお父さんトンボの泣き声で夢から目が覚めたのです。そして実際に私はベッドの上で涙をボロボロ流して泣いていました。現在私の本当の息子は東京で元気に働いていますが、この夢を見て自分の子供を亡くしたらどんなに悲しいだろうかと思いました。自分の体が食いちぎられたような思い痛みで夢の中で泣いていました。
聖書の言葉、神はその一人子であられるイエス・キリストをこの世に使わされ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なせるほどに私たちを愛してくださった。それはイエス・キリストを信じる人が誰であろうと滅びることがなく救われて永遠の命を持つためである。
今日はトンボの小太郎という私が夢で見たお話をさせていただきました。今ラジオを聞いておられる皆さん一人一人も神様は愛しておられます。
最近は親が子供を殺したという痛ましいニュースを聞くことが増えました。
しかし神様は自分の命を身代わりに投げ出して死んでくださるほどに私たちを愛してくださっているのです。ラジオをお聞きの皆さんもぜひこの神様の愛をいただいてください。まだ一度も教会に行ったことがないという方は、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。 君は愛されるために生まれた。君の生涯は愛で満ちている。
それでは、
この次は、
9月にまた、
お耳にかかりましょう。